18日月曜日の第1面です。トップ記事はレバンガ小川オーナーが構想新アリーナどこにという記事です。バスケットボール B リーグ一部レバンガ北海道の小川オーナーが打ち出した札幌駅周辺での新アリーナ建設構想が注目を集めています。 JR 苗穂駅周辺や中島公園などが候補地に浮上し、飲食店などとの複合開発が実現すれば札幌市中心部の活性化につながる可能性を秘めているからです。多くの課題を解決し建設地を1年以内に発信していきたいという小川氏の狙い通り進むのか、今後の動きから目が離せません。次です。ウクライナ侵攻の話題です。複数の欧米メディアはウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領が15日のトランプアメリカ大統領との会談でウクライナが東部ドネツク、ルハンスク2州全域の割譲に応じれば戦闘停止と再攻撃しない考えを伝えたと報じました。アメリカ FOX ニュースは17日トランプ氏が領土割譲案を支持していると報道。トランプ氏は欧州首脳らにアメリカが停戦後のウクライナの安全の保障に関与する考えも示したということです。米紙ニューヨークタイムズによりますと、トランプ氏は領土の割譲に同意すれば迅速な和平合意が可能だとウクライナのゼレンスキー大統領や欧州各国の首脳に伝えました。ゼレンスキー氏は領土割譲を拒否する考えを示しており、18日にアメリカワシントンを訪れトランプ氏と対応を協議する見通しです。次です。釧路市教育委員会は2026年4月、不登校の中学生を対象にした学びの多様化学校を釧路市内に開校します。不登校の児童生徒が増えている状況に対応し、独自の授業を設けたり、登校時間を遅らせたりして生徒が通いやすく集団学習ができる環境の整備を目指します。北海道内の学びの多様化学校は札幌市の聖佐もみじ中学、通信制の聖佐国際高校が指定されており、公立校としては初となります。次はその他の面の主な記事の紹介です。2面、日本政治多党化時代に突入。日本政治は単独では政権を担えない政党が乱立する本格的な多党化時代に入りました。多様な民意を反映させる結果になるか、調整できず機能不全に陥るか。3面、自治の形、道内自治体国政調査員確保に苦慮。国政調査の調査員確保に北海道内の自治体が苦慮。札幌市では公募の半数も集まらず、市職員が調査に加わります。18面、橋のたわみ、ドローンで測定。室蘭工業大学准教授が橋のわずかなたわみをドローンから正確に測定する新技術を開発しました。老朽化の状況や災害の損傷などの効率的な把握が期待されています。21面、学校に行けない子どもたち、問われる学校以外の居場所。北海道の不登校の小中学生が11年連続で過去最多を更新。学校以外の新たな居場所のあり方も問われています。21面、知床の観光名所一部利用再開。羅臼岳のヒグマによる死亡事故で閉鎖された観光名所知床五湖などで一部利用が再開しました。21面、手塩・幌延で観測史上最大の大雨。北海道内は手塩町と幌延町で24時間降水量が観測史上最大を更新するなど猛烈な雨が降りました。14面、 同心先生月曜日、学び合い、介護人材育てる桶戸高校、11面、人生100年時代、新日高のご当地調味料、5面、社説戦後80年と北海道、20面、旅と日々、ロカルの映画祭最高賞、4面、言葉の現在地、物が語る原爆の記憶、10面、暮らし、夏バテ対策、涼しさが鍵、7面、ファイターズ対楽天、7対5でファイターズの勝利です。以上でその他の面の主な記事の紹介を終わります。卓上式です。自民党の実力者で、ミッチーの愛称で親しまれた渡辺道夫氏は数々の失言を残した。その一つが1986年通産省時代の発言である。野党は税金は負けろ、橋や道路は作れとうまい話ばかりする。毛針で釣りをするようなもので引っかかる人は知能指数が高くない。毛針とは羽毛などをつけ、魚の餌の虫などに見せかけた釣り針の一種だ。野党支持者への侮辱も甚だしく、国会で陳謝に追い込まれた。自社55年体制下、減税実施は国会対策で野党を懐柔する取引材料の側面があった。財政にまだ余裕のある時代だ。さて、今回の参院選、ミッチーのかつての失言がなぜだか気になった。消費税の減税や廃止、社会保険料の引き下げ、現金給付、物価高による生活困窮に手を差し伸べるのは政治の責務とはいえ、各党が並べた公約は先立つ財源を考慮した責任ある政策とは言い難い。ばらまきと言われても仕方がなかった。与党を過半数割れに追い込んだ国民の選択の結果、野党が求めるガソリン税の暫定税率廃止に向けた協議を与党が受け入れた。帰省や旅行でガソリン代の高さに悲鳴を上げた方も多いと思う。朗報ではあるものの、国と地方合わせ 1.5 兆円という税収減の対応を考える重い責任を野党も負っている。賢い有権者として協議の行方をしっかりと見守りたい。卓上式でした。これで第1面を終わります。